はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはリズムはなぜ大切というお話をしていきたいと思います。バスケットボールは技術だけじゃなくて体力が必要であるということはね、皆さん言うと思いますが、体力って一口に言ってもですね、持久力だけじゃなくて、筋力もそうだし、バランスとかね、柔軟性とか、結構いろいろ多岐にわたるものが体力って言われるものなんですね。で、その中の一つにリズムというものがあります。で、リズムっていうのは、言葉では表現しますけれども、なぜリズムが大切なのかってあんまりこう説明を聞かないし、どちらかっていうと軽視しがち、そんな気がするんですよね。子供が小さい頃に、幼稚園とか保育園とかで、リズム運動とかリズム遊びとかやったりしますよね。手拍子をね、叩いたりだとか、音楽に合わせて体を動かしたりとか、あれってものすごく体を作る上で大事なことだと私は思っていて、それがスポーツ、バスケットボールにも通じるものがあるんだけれども、意外とリズムっていうのは毎日の練習に取り入れられてないものじゃないかなと思います。はい。で、私も含めてですね、軽視しがちなこのリズムっていうものがなぜ大事なのか、私は改めてですね、このリズムこそが全てのプレーの好循環の源だということを言いたくて、今日の放送を撮ってますので、ぜひね、参考にしていただきたいと思います。私が思うですね、なぜリズムが大切かというのを5つ、紹介したいと思います。先に5つ言っておくと、1つは全てのプレーが良くなるということ、2つ目は勝負どころが分かる、で3つ目は味方との合わせができる、4つ目が相手との駆け引きもできる、5つ目は緊張しなくなるということで、この辺を、1つずつお話をしていきます。まず1つ目、全てのプレーが良くなるということなんですが、これはね、バスケットボールっていうのはボールを床に弾ませる、ボールを味方にパスする、ボールをやっぱり扱うスポーツだからこそ、どうしてもこのリズム感っていうのは大事なんですよね。ドリブルについてもタンタンタンタンタンと一定のリズムでついたり、タンタンタンタタンタンというふうに変化をつけたりとかですね、そういったことでですね、技術っていうのは成り立っているということです。またパスのリズムもそうですよね。ゆっくりターンターンターンっていう、そういうパスのリズムもあれば、素早くパンパンパンっていう風に回すようなパスのリズムもあって、こういったものが自在にわからないとですね、コントロールできないと上手いプレイヤーとは言えないわけですね。はい。だからこのリズムの感覚っていうことが、全てのプレーの好循環につながるし、リズムが、取れて、いるっていうことは体のバランスがいいと。体のバランスがいいっていうことは姿勢がいいということで、全てのね、プレーの源になるそのボディバランスっていうものにも通じると思いますので、リズムっていうのが大事なんだよということをまずね、頭に入れていただきたくて、1つ目はプレーが全て良くなるということでお話をしました。で、二つ目がですね、勝負どころが分かるっていうことなんですけど、やっぱり試合には流れがあるとか、リズムがつかめないとかね、そういう表現したりしますけど、やっぱりこれもね、今ここ頑張り時だとかですね、今ここはね、我慢のしどころだみたいなところっていうのは、これ、肌感覚で分かってるのはリズム感そのものなんですね。はい。なので、試合で言うと、3ゴール、4ゴール、連続で得点された、または連続で得点した、で、ここでゲームが動き出す、みたいなね、数字で言うこともできますが、やっぱりリズム感でもって、体で感じるっていう選手が多ければ多いほど、そういった試合のね、流れみたいなのも掴みやすくなるのかなというふうに思いますので、こういったものもリズムに起因しているというふうに私は思います。はい。で、3つ目がですね、これもまた技術的な話ですが、味方との合わせができるようになるということで、ドライブしていってね、ボールがペイントに入ったらディフェンスが収縮するので味方の動きは合わせろなんて言いますけども、そのやっぱり合わせるにもタイミングとかですね、それから距離感とかですね、それから今ボールがもらえるっていうその瞬間を捉えるとか、こういうのも全部リズムなんですよね。だからリズム感のない人っていうのは、このいわゆる合わせが絶対にうまくいかないということになります。はい。いつ動いていいかわかんないとかですね、そういう感じですよね。またリバウンドもそうだと思っていて、味方がシュートを打ちました。で、それにタイミングを合わせて飛び込んでいくというようなところがリバウンドのね、非常に重要な鍵だと思うんですけど、そういったのもリズム感ですよね。だいたいシュートを打って、リングに跳ね返って落っこってくるまで3秒って言われてるんですね。その1、2、 3のこの瞬間の3のところでボールが取れるような体の使い方をするっていう感覚はもうリズム感そのものというふうに思いますので、まあリバウンドの飛び込みとか味方への合わせとかですね、パスを出すタイミングとかこういったものは全部リズム感だというふうに思います。はい。で、4つ目は相手との間合いが取れるということで、これはね、まあ今の話の裏側っていうか、まあこういった駆け引きの中でですね、ディフェンスとの間合い、オフェンスとの間合い、相手選手との間合いとかね、そういったものっていうのをつかめるようになるので、ディフェンスがこの間合いに来たらパスをするとかですね、うん。まあそういったことが分かるのもすべてリズム感ということですね。まあよくありがちなのがドリブルで、リングの方に行くと、まあそれはいいんですけど、奥まで行き過ぎちゃってディフェンスに囲まれて、で、気がついたら苦しい状態になってて、パス出すと取られちゃうというようなね、行き過ぎたと、ちょっともうちょっと早めにパスを離せみたいなことをね、私も指導したりしますけど、まあこういったのもリズムのある選手だとですね、ディフェンスが来た瞬間にパッとこうボールが離せたりするんですけど、リズム感が良くないとですね、なんか行くとこまで行っちゃってぐしゃぐしゃっと潰されちゃうというようなことがありますので、ディフェンスとの駆け引きっていうのがあまりできなくなっちゃうんですね。はい、ボールを持った時にシュートを構える。で、ディフェンスが出てきたらドリブルつくとかね、こういうなんかフェイントプレーみたいなものも全てリズム感によって、リズムを保つまたはリズムを崩すなんていうことで、成り立っている技術なんじゃないかなというふうに思います。はい。で、最後、緊張しなくなるということで、もしかするとこの項目はですね、なんか、意外に思うかもしれませんけれども、よく一流アスリートがウォーミングアップの時に音楽を聴いたりして、こうランニングしたりしてるっていう、こうそういうケース見たりするじゃないですか。なんかオリンピックの時とかね。はい。そういう時に、やっぱり音楽を聴いて、なんか、こう、気分転換に聴いてるわけじゃなくて、あれ、やっぱリズムを取ってるんだと思うんですよね。自分なりのリズムをね。うん。まあそういったものっていうのは、日頃からそういうリズムに触れて、たくさんの音楽を聴き、それに合わせて体を動かすというようなことをしているルーティン化によって、緊張をほぐすということになると思うんですよね。うん。まあフリースローなんかもそうですよね。フリースローもボール審判からもらって、いきなり打たないで、何かこう一定の自分のリズムを刻んでからシュートするじゃないですか。はい。まあそうすると、技術的にも発揮できるし、緊張がしなくなるということで、やっぱりリズム感のある選手っていうのは、試合にひとたび入っていったらですね、自分のリズムっていうものが分かってるんで、自分の一定のこの動きみたいなものができるんでですね、緊張しなくなるんじゃないかなと思います。まあ一方でリズム感のない選手っていうのは、なんかこう、いつまで経ってもぎこちないということになり、緊張がほぐれないということになるんじゃないかなと思うので、ここは結構大きなところかなと思います。はい。ということで話まとめていきますね。体力作り大事ですね。で、体力の中にもいろいろありますが、ことリズムというものは意外と軽視されがち。だけど実はすっごい大事だよという話ですね。子供の頃からやっているああいうリズム遊びみたいなものっていうのが意外と体力の根幹にあるし、これが全てのプレーの好循環になるということですね。具体的には5つ。1つ目は全てのプレーが良くなる。2つ目は勝負どころがわかる。3つ目、味方との合わせもできる。4つ目、相手との駆け引きもできる。そして5つ目、緊張しなくなるということでお話をしていきましたけれども、改めてリズムというものがね、大事だということで、何か気づいた、ヒントになったということであれば、とっても嬉しく思います。はい。ということで、聞いていただいてありがとうございます。このチャンネル、バスケの大学は毎日、放送しております。明日火曜日、そして、金曜日ですね。火金は、夜6時に、ホワイトボード形式の動画をアップします。それ以外はね、朝早い時間に、こういったラジオ放送しておりますので、ぜひともチャンネル登録をして、また次の動画でお会いしましょう。お知らせ2つさせてください。1つ目は無料のメルマガ講座です。毎日必ず 4、5 名の方が登録していただいておりまして、大変嬉しいですね。現在4000名ぐらいの、方がメルマガ登録していただいてますけれども、メルマガ登録していただきますと、コーチングに関するアドバイスを2日に1度、私からあなたに直接メールでお届けいたします。ぜひお気軽に、完全無料なので、下の説明欄のリンクからメルマガ登録よろしくお願いします。それからオンラインコミュニティバスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。 Facebook から参加する方法と YouTube メンバーシップからの参加があります。一度興味のある方は覗いてみてください。はい。最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。